平成、24年、本日は、9月の30日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいと思います。予備記の16章です。イオブは答えていった、そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆、煩わしい慰めてだ。虚しい言葉に終わりがあろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。私はまたあなた方のように語ることができる。もしあなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねてあなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めは見なかったことだろうってことですね。で、ヨブの友達が、ヨブのいろんな、言ったり、言い返したりとか、討論みたいになっちゃってるわけですけども、で、友達の言葉が、ほとんど、虚しい言葉だとね、ヨブは言ってます。2節でね、そんなことは何度も聞いたとか、煩わしい慰めてたとかですね、意味のないような、または3節は、口先だけだとかね、言ってることですね。で、三世で虚しい言葉に終わりがあろうかって、まあそういうことですね。だから、これは本当にそうだろうというふうに思います。で、これは何度も言いますように、ヨブは、私の理解では、関南時代において、神の言葉に忠実であるがゆえに憎まれる正しいクリスチャンの方だろうと思います。ヨブっていう名前が憎まれるですからね、イエス様は言いました。あなた方は私の名前に全ての人に憎まれるって言って、まさにそうですよね。で、そうなってきています。で、現状は、このね、イエスの名によって全ての人に憎まれるって、なんか、現実化してきてますよね。そう思いませんか。ね、イエスの名によって祈るとか、昨日もね、ニュースで見たらね、イエスの名によって祈るのは卒業しても中止されてるとかね、ダメなんですよね。逮捕ですよ。だんだんなんかやっぱアメリカの状況は、前はちょっとクリントンの、2000年頃はクリントン通達ぐらいだったんですけど、2012年って12年ほど減るともっと厳しくなって、卒業式でもう前もって高校生ですよ。前もって警告されてるんですって。そして卒業式にイエスを名を言ったり、アメンとか、ハレルヤとか、感謝ですとか言うと逮捕なんですって。逮捕ですよ。注意されてもびっくりしますけど、なんで逮捕なんですか。でも本当らしいですね。昨日のね、真下の人に説明しなかったですけど、昨日の卒業式の写真のニュースを回したんですけど、そこを詳しくそう書いたんですよ。のが現状ですね。だから、まさに、この、もうちょっと先には、イエスの名によって憎まれるという日が来そうですよね。ですよね。イエスの名によっていろんな牧師もいっぱい出てきてますからね。だから、これは関南時代の方ではないかなというふうに思われます。でその時に、いろいろ、あなたがなぜ不幸かっていろんなふうに、ヨブの友達みたいに他のクリスチャンは言うんですけども、それはみんな的をついてなくて虚しいものだってことです。だから我々も、そういう意味では関連者になって我々が何を言わなきゃいけないと。他のクリスチャンで的を得ないクリスチャンのことはあんまり気にしないってことですね。ヨブと同じような立場は正しいんですよ。なんかヨブ見てるとどう思うんですか、皆さん。なんか傲慢なおじさん、なんか頑固なじいさんっていう感じしませんか。正直に私はそう思ってました。なんか呼ぶって、なんかもう正しいかもしれないけど、なんかこの人って頑固で言い争ってなと思ってたんですけど、前はね。改めてでも、関連罪のね、事柄として見ていくと、やっぱり呼ぶは正しいというふうに見えます。ので、どうぞ呼ぶの立場に立ってください。で、6節、たとえ私が語っても、私の痛みは抑えられない。例えば私が忍んでもどれだけ私からそれが去るだろう。誠に神は今私をお疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされましたって書いてあるんですね。で、仲間のものをことごとく荒らされましたの荒らされっていうことは、新約聖書に出てくる荒らす憎むべきものって週末の日に出てくるって書いてあるんですね。それと同じ言葉ですよ。荒らされました。で、なんでここに荒らす憎むべきものとかね、荒らす出てくるんですけども、ヨブ記の中で、普通に読んだんじゃ分からないことが出てくるんですよ。ここで突然なんか、ヨブの仲間ってどこにいるんだって、ヨブって一人でなんか、 ね、奥さんにもね、見放されて、あなたは神を恨んで死になさいとか、こんなことも、ね、言われてますから、他にね、友達来たけど、友達はみんな、いろいろと予防攻撃してるし、誰も仲間なんていないと思うんですけども、でもここで突然仲間が出て、仲間が荒らされて書いてある。そして、呼ぶ気で時々分かんないことが出てくるんですよ。でもこれ、観覧者への方として理解すると分かるんですよ。または、呼ぶ気で分からないことってよく出てきますよ。例えば、同じ章の中でも、重圧です。地を、私の血を追うな、私の叫びに休み場所を与えるなって書いてあるんですけども、血を追うなって別に仲間がナイフで突き刺したわけじゃないから、これ大げさだなと思いませんか。ヨブは苦しみ、まあ確かになんかこの出来物できたかもしれないけど、まあ、それが、かいて血が出たってあんかもしれないけど、なんかこの大げさだなっていう、ヨブの出来事としてだけ、見るとそんな風に読めなくもないんですけど、でもこれ殉教のこととかね、観覧者の殉教のこととかいうふうに理解してわかるんです。だから、ヨブのことだけとして思うと、このヨブ記って全ては理解できません。だけどでも、観覧者っていう視点で見ていくといろいろわかってきます。で、今の説に戻ります。7節に戻りますけども、誠に神は今私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。だから、この荒らされるっていうのは荒らされに行くべきことです。だから、ヨブで言ってることってある意味では観覧者に従属すると思うんです。それは、教会が荒らされて、荒らすに行くべきものに荒らされて荒廃してしまうってことですよ。荒廃してしまうってことはみんなね、もう大事なものがみんなダメになっちゃうんですね。例えばお寺がね、荒らされると中のね、金の仏像とかみんな持ってかれてね、泥棒にみんな持ってかれちゃうと同じように、教会が荒らされるならば、教会の中で最も大事な教義、キリストが贖いにしたとか、キリストの血による贖いだとか、またはね、キリストこそが唯一の救いとか、そういった教義が皆根本的に覆されてしまうということであります。で、これは我々が今まさに理解していることです。今回のニュースレターでも、廃墟ってことを書いてましたよね。で、そしてその中でダニエル書とかにも世の終わりの時に聖書の土台が覆されるって、これ教会の基礎教会の土台が覆されることですよ。で、黙示録の中でもね、で生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つとか書いてありますけども、で、主もそのことを、主イエスキリストもその日のことを予言しておりますが、また24節にね、さっきちょっと私喋ったと思うんですけども、また24章で、主が終末の日に語るときに、どういうとこから話し始めたかというと、宮の崩壊から始めてるんですよ。24章の、一節ですね。一節でね、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼に答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているんでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたものが残ることは決してありません。
面白いもんですけども、改めて注目すると、終末の記事ってこのマタイの福音書だけじゃなくて、みんな宮の崩壊から語ってるんですね。これを指して失礼ですけども、盲目で、ろくに聖書を立てるのを理解できない人たちっていうのはとんでもないことを言ってるんですよ。大祭神殿ができてそれが崩壊したからって言ってるんですけどもね、全然それって非現実なんですよ。私はですね、自慢することでもありませんけども、海外にほとんど行ったことがないんですよ。でもエルサレムだけは行ってきたんですよ。アメリカ行きたいなと思ってるんですけども、行く機会はありませんけども、なんかでも幸い良かったです。家族でですね、一回10年ぐらい前ですかね、十数年前にイスラエルに行くことができました。だからエルサレムのこの宮見てきたんですよ。宮のまさにそのエルサレムに東の方に黄金門っていう門があるんですけども、その真後ろにかつての宮があったところがあるんですけども、そこになんとあろうことが、 イスラム教の金のドームが建ってるんですよ。これってイスラム教の三大聖地なんですよ。そこを、だから、ここに、エルサレムにユダヤ教の神殿が建つということはほとんど不可能なことなんですよ。で、実際建っておりません。だから、で、その時に、ヘリクツをこねたり、わけのわからないことを言う人は、これがいつかなくなるって、でも行くと絶対これ見たことありますよね。金のドーム。すごい存在感で、みんなイスラム教ってそこ三大聖者がみんな来てるんですよ、いっぱい。それって、なくなるってことは非現実的なことですね。そして、だけど、予言を理解できない人たちは、いつかこれがなくなって、そしてその後、この金のドームがなくなって、その後に、神殿が建つというんですよ。で、その神殿が、また崩壊する日が来るんですって。で、その時に判決が出るんですって。それって1000年ぐらい後のことですかね。当分ないと思うんですけど。だけど、そういうわけのわからない理屈を言わないで、神様がここにもう神殿、かつての宮はもうない。しかもイスラム教の神殿が建っているということを通して神様が言っていることは、このエルサレムの宮に注目する必要はないということだと思うんですよ。そうじゃなくて、例えとして言われている宮ってこれ 教会のことですからね。教会の方向に関して目を向けろというふうに理解できます。で、それにしてみるならば、午前から言ってますように、宮の崩壊はまさに今起きつつあるんですよ。だから、ニュースレターで書きましたように、アメリカを通してのキリスト教会の根本の土台が今もうアメリカでしょっちゅうクリスチャンが逮捕されてね、トラクトを配っちゃ逮捕して、家庭集会の牧師が行っちゃ逮捕されてですね、大変なことになってるんですよ。それってキリスト教会の土台をひっくり返そうとしてるんですけども、これってアメリカ一国じゃないです。なぜならアメリカっていうのは実質世界全体を支配してますから、それっていずれ日本にも及ぶんですよ。で、それが黙示録に書いてある全世界に及ぶ支配、試練の時ですよね。それが来るんですよ。ので、この宮の崩壊っていうことも必ず実現するんですよ。だから、私の仲間を荒らされたっていうけど、こう、要するに荒らされちゃうんですよ。で、このことは正しく捉えておいてください。そして、こう言っては失礼なんですけども、多くのクリスチャンは、一つは、盾を理解しません。そしてもう一つは、真の意味で、自分の考えや、自分の要望が優先してしまっているために、御言葉を真の意味で理解しないんです。そこに自分が入っちゃってるから。一番、顕著な例は、神田前経験ですよね。カンナに会いたくないっていうのは大前提だから、そのためにどうするかっていうと、カンナ前中高とかね、あると、もう何が何でもカンナ前とか言うんですよ。それって初めからもう、譲る気ないわけですよね。そうするとね、間違ってたもんでも自分にとって都合よければいいっていうと、そこで引っかかっちゃうわけですよね。で、これだってそうですよ。宮の崩壊ってことも、教会の土台が崩壊するということは明らかに語ってるんですけども、自分の牧師はやっぱり宮が崩壊しちゃって教会崩壊しちゃったら自分の仕事がなくなっちゃうっていう、そういうためかどうか分かんないですけども、やっぱり自分の好き嫌いのこと、いやそんな日が来てほしくないってことがあるんですけども、読めないんですね。見えないような状況になっています。だけどでも、ここで私の仲間をことごとく荒らされたと言ったように、ヨブがこうひょこっとこう予言しているように、やっぱりその日は来るんだというふうに理解してください。答えます。で、それらは我々はどうしてか分かんないんですけども、多くの終末の予言はレムナントに、ちょっと早めに来るんですよね。で、ちょうどいいタイミングで来ます。私も確信を持ってこのことを言えるのはここ2、3週間ぐらいですよ。エヴァセットもんじゃありませんよ。そこまで突き詰めて理解してなかったですよ。ニュースレター書いたこと分かったんですね。これって廃墟って、 世界中の教会がね廃墟になるんだなって明確に分かりました。だから今自信を持ってというか、まあ、自信という持って言うというのは変な言い方ですけども、確信を持って言うことができます。でも確信を持って言わないと警告になりませんしね、だから明らかに見えてきます。だからどうぞ、神の言葉を優先するときに御心があります。我々にとっては嬉しくはありませんけども、しかし神の言葉を恐れなきゃいけません。なぜならイエス様でさえね、このように書かれた神の言葉はどうなのかって言ったように、御言葉はどれような形でもやっぱり実現していく。だから宮が崩壊するともう2000年前にイエス様が言われた時にこの教会の崩壊ってもうその時からある意味では見えてたわけですね。これって実現するってことをですね見て、で自分の思い込みや自分の利益を優先していやあんなことはないと言ってしまってはいけないんです。それはまずいんですね。どうそれを見ていきたいと思います。で、武器の、16章の、8節、あなたは私を、使いました。私の恐れと安らとられた姿が証人となり、私に向かって立ち面と向かって答えをします。神へ向かって、怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、そして私の方を打ち、相集まって私を責める。神は私を小僧っ子に渡し、悪者の手に投げ込まれる。私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされたってことですね。だからここで書いているようにヨブにはそうとしか見えないんですね。で観念時代ではそう、我々にとってはそうとしか見えない時だということを思ってください。何を言っているかというと、神が怒って私を引き裂いているんだとしか思えないような時になっちゃうってことですね。またサタンも皆さんの耳元で必ずそう言ってくるはずですよ。神怒ってると、お前を怒って、だからこんな目に遭ってんだとかですね。神怒って、私に向かって歯ぎしりしたって、だから、神怒ってお前に歯ぎしりしてるぞって言ってくるんですよね。言ってくる声で。で、また、悪者手に投げ込まれるっていうように、やっぱりだからクリスチャンに対しての悪が残念ながら許されちゃう身ですね。で、12節で、私は安らかな身だったが、神は私を打ち砕きっていうように、今まで神の平安の中にあってですね、いろいろ守られてたクリスチャンですけど、でもいろいろ平安の避難の中に入っていくっていうのは残念ながら、困難なんです。だからこそ困難時代って言うんですけども、それってアメリカのクリスチャン見ればわかりますよね。トラクト配っちゃ逮捕ですからね。路傍伝道したら逮捕だし、家庭集会しても逮捕だって言うんですね。これって感じですけども、やっぱり、そんな日は残念ながら来るだろうというふうに思います。で13節、その人たちは私を巡り囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を血に流した。で射手たちとか弓とか、これはまあいろんなね、御言葉の剣と似たようなもんで、いろんな、この御言葉のいろんな論争に関連してるんじゃないかと思うんですけども、巡り囲んでいろいろこの論争を入れんできたり、またいろいろ非難の言葉とかやってくるだろうというふうに思います。巡り囲みにとって、お前は呪われてるとかですね、神によって呪われてる、神に向かって罪を犯してるからとかですね、残念ながらそういうことがいろいろ言われてしまう時が、来るだろうというふうに、思います。それはあたかもね、サウルがダビデに追っかけられて、だから反対ですね、ダビデがサウルに追っかけられたように、ああいう困難の時が残念ながら来るだろうというふうに思います。で、14節、神は私を打ち破って、破りに破れを加え、勇士のように私に向かって馳せかかる、私は荒れの花手に縫い付け、私の妻を血の中に突き刺した。私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたに死の貝がある。しかし私の手には防薬がなく、私の塗りは清いっていうですね。しかし私の手には防薬がなく、私の塗りは清いっていうように、やっぱりだからといって、じゃあ、いろいろ非難されるかって、我々が自分が 罪があるというふうに自問自答する必要はありません。それは世の中が悪いんであって、教会が悪いんであって、我々自身が別に悪くなったわけではありません。この祈りは確かだと思います。で、ヨブ自身が何か暴虐があったわけじゃないし、ヨブの祈りが清くないわけではないんであります。で、このことは決して間違えないでください。で、18節で、見よ、地よ、私の地を追うな。私の叫びに休みましょう、与えなって言ってるように、これはさっきちらっと言ったように、やっぱりこれって、血のことが出てきます。これ、殉教のことだというふうに思います。だから、やっぱりカナン時代に全てのって人はもちろん殉教するわけではありませんよ。だけど、殉教もあり得るっていうことを、聖書は語ってるっていうことは、一応覚えておいていただきたいと思います。で、私の理解では、殉教は、こういうふうに思って、絶対当たってるとは思いませんよ。ね、違う話が違うとかですね、エレミアに騙されたとか言われても困るんですけど、私の理解では殉教って本人が希望しないと殉教ってならないんじゃないかなっていう気がするんですね。絶対合ってることは分かりませんよ。でもやっぱりこれイエス様の立場でもね、強いイエス様になんとか従ってきたんだけど、でも臆病だから殉教だけはやめてくださいってね、カンナはなんとかこう大勢罵倒罵声も大勢の日からカンナ時代終わりまで生かしてくださいって祈れば、それ祈り聞かれるんじゃないかなと思うんですけどね。まあでも長い間苦労すると思いますけどねだけどでも本人の意思って尊重されるんじゃないかなと思います。それは十二弟子がみんなそうですよね。まあ十二弟子って正確に言うとユダの言った十二弟子はみんな殉教し、まあ、ヨハネを除いてみんな殉教してるんですけども、彼らは殉教を口にしてるんですよ。彼らは、イエス様がエルサレムに戻った時に我々も主と共に死のうではないかって言って、そういう覚悟がちゃんとあるわけですね。そしてやっぱりそれって実現しちゃうんですね。だから、そういう意味で、殉教を主の前に、機会があれば、そのつもりある人って、それに祈ってる人ってそうなっちゃうからさ。それが端的なのが前も言ったかと思うんですけど、私が行った前のフィリピンに行ったことあるんですけど、その前の、私が行ってた教会で絵画選挙ってあって、そこでフィリピンで殉教が起きたんですよ。で、殉教した人たちって決まってるんですよね。面白いんですけども、そのちょうど殉教を受ける前の日にその選挙チームで集会があって、そこでメッセンジャーが本当は伝道メッセージしようと思ったんだけど、雨が降ってて、未信者に誰も来ない、だからクリスチャン向けの話して、でそれで最後に、その示されて、メッセージが示されて殉教の飯をしたんですね。で、神様の、ね、主に殉教を持って従っていきたいと思う方は目に前に出てくださいってね。で、出てきたいんですね。その人の名前もなんか聞いてますよ。女のヨストレリアの女性の宣教師でジャッキーさんとかいう人なんですけどね、彼女は前に出てきた。その人はそういう次の日に殉教しちゃった。フィリピンで刑務所に行って、刑務所に海外宣教チーム行くんですけど、フィリピンの刑務所って囚人が自由なの、あちこち歩いて、で場合によってピストルとか持ってもちろん許可してんじゃないんだけど、要は緩やかでいろいろ持ち込みとか許されて、で前もって選挙チーム来たから知ってたから、あいつを人質にしてみんなで逃げ出そうって言った。でところがそういうことを暴動で囚人がしたから、うち銃撃戦になっちゃって、でそこでそのジャッキーさんって選挙者の人を撃たれて死んじゃったんですけどね。でも象徴的なと思うのは、彼女は殉教の飯に応じてた。まあ、それをもって全て言えるかどうか分かんないんですけども、無理やりってことはないと思いますんで祈ってってください。それでも飯とかねがありますんで、ただ、私はその殉教は、望むところであると思ってるんですけども、ただ一番大事なことをですね、ただ殉教とか何とか言うとこう、どうしたって恐れが出ますけども、肝心なところは理解しておいてください。イエスも言われたように、肉体の命を殺してもね、魂を殺し得ないものども恐れてはいけないということです。肉体の 魂も共に滅ぼすことができる方を恐れなければいけない。で、あの肉体命ももちろん誰だって死は怖いですよ。誰だってね、私高所恐怖症なんですよ。偉いんですけども、なこと偉くないんですけど、だからあんまり高いところでやっぱ足がカクカクしちゃうこんなんで寿命なんかできるかと思うんですけどね、歯医者行ったって痛いと思うしね、そういう割にはあれなんですけども、それはそれなんですけども、でも、やっぱり肉体命っていうのは政治的な標準で物事を見てください。あんまりそればっかり恐れちゃって永遠の命を失っちゃったら元も子もないんですね。そして私も自分の経験をね、何度も語るんですけども、私も溺れて仮死状態になってというか、まあ、向こうの世界行ってしまったと思うんですけどね、もう瞳孔も開いて、これはもうダメだ、絶対こうダメだって私の溺れた姿を見た人が言ってたんですけども、で向こう行ってして分かりました、人間の死ぬってわけないんですよ。まあ、皆さんの死に方によるけどね、私の場合は溺れたんですけども、首吊りだと苦しいからとかいろいろあるかもしれませんけども、見た目すら良くないですよね。ねえ、そしてギロチンなんてこうパンとか首飛んだら、ああ、なんか悲惨な死とか思うんですけど、された身、死んだ経験って皆さんないと思うんですけど、された身になると、溺れてね、もう死天抜刀に苦しめて、いや、そんなことないですよ。一分もなんか苦しいって思ったか思わないから、思ったらあっという間にもう次の世界に行ってしまって、もうしたらもう線を越えたらもう体何も感じませんので、投げされても動作されてもそれって感覚がなければそれっきりでどうってことないんですよ。でも怖いのは向こうの世界です。人間死の向こうへ行くって本当あっという間にですよね。ちょっとドアを越えてポッて行くぐらいで、感覚ってもう体が死に向かえたら何も感じませんので、いくら引っ張られても、関節引っ張られても痛くありません。当たり前ですけどね。それをちゃんと理解してください。ね、だから、あんまりそれでね、恐れさせられちゃうって違うんですよ。でも、怖いのは肉体を離脱した後ですよね。神の前、これ出られるか。私は本当怖かったんですよ。溺れて、で、キスキャンプ行くだからね。キリスト教キャンプ行くと悪いことしに行ってるわけじゃないですか。ちゃんとある程度ね祈って、まあまあ真面目な青年じゃないですか、二十歳ぐらいで。でもやはり肉体を離脱した後で、すごい恐れを感じますね。ああ神の出られるかっていうのね。でもまあなんか光を見たんですけども、神様もイエスさんも見ないうちに戻ってきてしまったんですけども、ただ非常に生き返った後やっぱり感じたら非常な恐れですよね。ああってね、自分 の歩みはやっぱり正さなきゃいけないって、別に悪いことした時に溺れたんじゃないんですけども思うんですね。だからどうぞ間違って、まあ私の言いたいことはあんまりこのね肉体のことばっかりガーッと強調されちゃって、そればっかり見ちゃって、まして縁のことをね、勘違いしちゃうって違うっていうことだということは、ぜひ見出ていておいていきたいときたいと思います。そして、そして、19節。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださることは高いところにおられますっていうんですね。この、これちょっと19節の KJV とちょっと訳が違うんですね。後ろの方です。私を保証してくださることは高いところにおられますってちょっとこう訳が違っていて、意味合いとしては KJV ではこうなってるんですね。こう書いてあるんです。私の記録は天にありますってこういう訳になってるんですね。で、これもちろん正しいんじゃないかと思うんですけども、一つは19節の初めで天には私の証人がおられますということは、この地上では証人はいないということであります。 で、承認っていうのは正しいことね。で、イエス様のね、十字架につけられたこの裁判のことも考えてみてください。その時には、キリストは、イエス・キリストは、なぜイエスは、罪人だっていうことで捕まえられたんですね。その時イエスのために、証人どういう人が出てきたかっていうと、いろいろ偽証する人が出てきたわけですよ。私はこの人が、宮を壊したらまた三日で建てるとか言ったとか、いろいろですよね。悪いことを罪に陥るため、死刑にされるための証人だけが出てくるわけであります。でも、正しい証人とか、いや、イエスこそ正しい人ですって証人はゼロですよね。てか、そういう証人が出るも何もね、来たらと捕まっちゃうから、ペトロがヨハネも出てこれないわけですね。だから正しい証人っていない状態でした、イエス様さん。で、我々の時も、我々も、関連時代に裁判になったら似たようなもんだっていうことは一応覚悟してください。だからこれからの時代、少なくともクリスチャンとして訴えられたら、地上の裁判で勝つってことはあんまり期待できないというふうに思ってください。アメリカだってそうですよね。どんどんどんどん、そうなり、そういう感じで来てます。では、これから、残念ながら、この世の裁判においては、正しいクリスチャンは連戦連敗になっていくと思う。でも、それはしょうがないんです。イエス様でさえ、裁判で勝ってないんですよ。我々が勝つとかね、そういう、ちょっとそれ違いますよね。では、勝ってあります。でも、証人は天におられるって、だから、我々は、地上において、場合によっては、罪人のままで死んだとしても、心配する必要はないってことです。なぜなら、我々の真の裁きっていうのは、この世の裁きじゃなくて、ね、聖書に書いてあるように、人には一度死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが定まっているっていう、この永遠の裁きの方がよっぽど恐ろしいことであってですね、この地上で別に裁判になろうと、死刑になろうと、肉体命がなくなろうと、大したことではありません。でも、真の証人は、神様であり、またイエス様かもしれませんけども、正しいことは神ご自身がご存知なので、それは、覚えておいてください。そして、ね、19節の後半でここに書いたように、私の記録は天にあります。だから、どのように正しいことをしてきたかって、これが記録ですよね。または悪いことをしたか正しいことで、我々がどのように正しく歩んできたか、どのようにトラクトを配ったとか、どのようにニュースレターを配ったとか、祈りの奉仕をし、またセミナーも一生懸命奉仕しましたよとかね、また出版のためにも労しましたよとか、稽古のために頑張りましたとか、そういう記録っていうのは天にあるということであります。でも地上では逆に、やっぱりいろいろ記録を捏造されたり、正しいクリスチャンが罪に陥るようないろんな画策ってあるかもしれませんね。だからそれに期待してはいけません。しかし、どちらにしても、我々は、この世の、裁判ではなく、しかし、神からの、言葉をですね、望んでいきたいというふうに思います。やっぱり、この、終末年の裁きって一つは教会がそれに堕落したんで教会も裁かれます。または獣も裁かれるし、またサタンも裁かれますけども、そしてそういったクリスチャンを裁くこの世自体も裁かれるんですよ。だから太陽や地球が燃え尽きるってまさにこの世の舞台って、この地球ですからね。この地球、天体の地球も燃え尽きてしまうんですよ。それはある意味で裁きなんであります。ので、この世において、絶対的な、正義だとか、まで我々が正しく認めないということは残念ながら、それはイエス様でさえ得られなかったことであり、またパウロでさえ、パウロもね、やっぱり裁判で、有罪とされて、亡くなったと聞いてますけども、でありますので、我々も、残念ながらそれは得られないということを覚えておいてください。そういうことですね。ニュースです。私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって涙を流しますって。だから、誰々があざけられちゃうことあるかもしれませんね。 で二節でその方が人のために神に取り出しをしてくださいますように、人の子はその友のために、まあ人の子ってイエス様ですね。だからイエス様が取り出しをしてくださるってことですね。で二十二節、数年も経てば私は帰らぬ旅路に着くからですって。ここで当然ヨブは予言的なこと言って、数年も経てば帰らぬ旅路って。でもまあこれってカナン時代のねクリスチャンと思えば、カナン時代3年半かもしれませんけど、まあそういう意味では数年かもしれませんけども、その後地上にはもう残らないわけですからね、栄華されてしまって、この地球も太陽も燃え尽きてしまうんで、そういう意味では燃え尽き、帰らない旅路に我々も行くのかもしれません。ので、やっぱりこれのことって全て過ぎ去るってことは覚えておいてください。ペトロが未熟も言いましたように、万物の終わりが近づいてるんです。だから祈りのために身を整えなさいって言っているように、我々はこの世の人々はどこまでもこの世で金儲けをして、どこまでもこの世で一生懸命タレントして人気者になってとかですね、この世の価値観を追っかけてますけども、聖書的に言うならば我々はもうこの万物は終わりが近いっていうことを理解してください。で終わりが近いのにあんまり努力してもしょうがないんですよ。もう壊すと決まった家にいくらね、クリーニング代かけてもいくら修理代かけてもしょうがないじゃないですかね。あと同じように我々も終わりが近いので、この世のことは我々はこの世で、生活している以上この世を離れることはできませんけど、しかしパウロが言ったようにこの世に用いるものは用い尽くさないようにってね、またあんまりこの世のことで肯定してしまったりそれって、入ってて、それに、感情移入しちゃってね、力いっぱいになってしまう、ちょっと違うかなというふうに思います。万物は終わります。それは我々はそれを今は見てませんよ。太陽が熱くなってきたなって感じますけどね。でも信仰の目を持ってこれを見てください。なぢなら、あらゆる言葉って成就してるからです。我々まさに獣くらいアメリカのとも目前で成就しているように、いずれやっぱり太陽も地球もこのものは消え去ってしまうんですよ。のでやっぱりそれを半分その目で見て、でなおかつしかしこの世でも警告の働きはなしていくって、そういうパターンでですね、正しく歩むべき道を歩んでいきたいと、そういうふうに思います。じゃあ以上でお願いいたします。